ネラジ。
いやー、本当に足が針のようになってますよ。
針のようにあんま聞かない例えですね。
なんか肉団子に針が刺さってるみたいなのが今の俺の体のスタイルなんですけど。
肉団子に針が刺さってる、ほうほう、スタイルってよくわかんないですけど、
なんかちょっと遠目で俺が立ってたとしたらそういう風に見えるってことですよ。
あー、造形としてね、うんうん、
そう
これから人形を組み立てるのかなっていう感じ。
肉団子に待ち針が4本刺さってるなみたいな感じかな。
あんま刺さないですけどね。串とかかな、あと爪楊枝とかですかね。
あー、そうなんだ。まあどっちにしたって刺しませんけど、あと人の例えには良くないかもしれないですけどね。
セルフツッコミをね、入れてきましたけど、はい。
なんか、まあ、ちょっと、春めいてきたから、街に出てさ、結構歩いているんです、はい、最近は。
おぉ、いいことじゃないですか。
そうそう。で、新宿だとかいろいろ歩いているんですけど、
うん。
なんか、こう、脇道にそれたくなる気持ちが、最近、やや目だ、生まれてきて、て。
うん、うん、うん、うん。
なんかこう、いよいよこう、目的地なしのお散歩を取り返せる心持ちになってきたなっていうか。
うん、うん、うん。
やっぱ春ってすごいよね。なんか、春って言うだけで、こう、ちょっと、
あ、そうですね。
湧き立つというか、うん、なんか、
うん、
いや、だって、あれですよ、もう、ね、コロナとかなんとかつって1年経とうとしてるわけですから、結構、うんうん、あの時の緊急事態の気持ちを思うと、街に出るなんて、なんか、もう無理なんじゃないかと思ってたし、まあ今もね、もちろんいろいろな。
ポンさんってでも初期の頃からそういうものに反発して街に出てた人じゃない
ですか。いや、反発とかしてないですよ。反発して。
自由だと、俺は自由がいいんじゃーっつって街中でダダこねてたんじゃなかったでしたっけ。
いや。脳みその中ではすごいこねてたよ。すごく。
あ、脳みその中だったんです
か？脳みその中でこねてたし、だから例えばこれがね、うん、一生続くようなことになったらどうなるかなとか、仮にこういうことになったらみんな辛いだろうなって想像はしたけど、でもやっぱりその、うん、自らの体を持ってそこから飛び出ることってなかなか難しかったんだけど、それが。
そうなんだ。
いやいや、だからそれは多少は出てましたよ。全く力出てなかったわけじゃないけど、
でも僕全く出てなかった時期だったんで、その中でポンさん出てたなーっていう風に記憶してるんですよね、やっぱね。
まあ、比較の問題だと思いますけど、まあでもきっと人を見てたらそういう風に映る人もいるよね、きっとね。あいつは出てるなーとか、う
ん。まあ僕は聞いてただけですけど、ポンさんからの話はね。
うん、そうなのね。うん。まあだから、まあそんな僕でもそういう風には思っていて、最近そう思ってね、結構出かけるんですけど。
うん。
なんか街に出てると結構いろんな看板が貼ってあるなってことに気がつきまして。
ほうほうほう。
なんかよく見るのは、なんだっけ、最近阿佐ヶ谷住宅、知ってる阿佐ヶ谷住宅って。
阿佐ヶ谷姉妹の住宅
いやいや、ちょ、偏りすぎでしょ。どういうこと
西阿佐ヶ谷でしたっけ、西阿佐ヶ谷側でしたっけね、確かに。
いや、住んでるとこじゃなくて、うん、阿佐ヶ谷にある、まぁ、ちょっとそんなに、モダンな、団地みたいなものだったのかな、なんか住宅、揃って住宅があって、で、まぁ、でもそれはもうなくなっちゃったんですよ。阿佐ヶ谷住宅っていうのはね。で、うん、で、それが、今新しくなんか建て替わってて、なんかおしゃれな感じの住宅地になっているんですけど、まあそこをふらふら歩いてたっけ。ああ、でまあ、なんかそれなりになんかおしゃれな感じだし、住み心地も良さそうだし、子供とね、親子連れでいる人たちもいるからいいなと思ってたんだけど、なんかもうさ、とにかく芝生がいっぱいあるわけよ。そういう、なんていうか、いい感じの住宅地っつうのは。
うん、まあ緑をね、強調してね。
だけど、まあ季節ってのもあるんだと思うんですけど、ここの芝生に入るのみたいな。ここからは立ち入り禁止とかっていうのがもう、うんうん、もう所狭しっていうか、結構ペタペタ貼ってあって。まあなんかわかるんですけど、そんなに禁止しなくちゃいけないもんだろうか、みたいなさ。
いや、別の菌が入っちゃうとねってのあるんでしょうね。
まあ菌というか、まあ、ね、踏んだらダメなんだっていうことなんだとは思うんですけど。
ああ、芝生か。
そうそうそう。あとね、ここでなんかボールで遊んじゃダメとかさ、いろいろ書いてあって、まあ、わかるんだけどっていうふうに思ったりしてって、うん、そんな中ですよ。なんかよく街のさ、壁とかにもさ、まあとにかく何全くこう、ポリシーがないのか、それとも、ある種こう、意識がめちゃくちゃ高いのか、全政党のポスター貼ってあるお家とかもあるじゃないですか。
はいはいはい、パンクのやつね。あれ思想がないことが思想になってるでしょ
う
ね。
思想がないというか、いや、ここがそんなに情報の発信場所だってことだと思うんですけど。
ね、でも、あれでしょ、こだわりなく全部貼っていいよっていうふうにやってるっていう、その思想のなさは結局、なんか思想に僕らには見えてしまうっていう感じがね。
あ、まあ、まあね、だってああいうものを見ないと僕らは、まあ判断つうのも変だけど、なんかね、
検討なければないでいいと思いますけどね。うん、普通に。
いやいやいや、そりゃダメよ、本当に。なんか、人間よく。
普通選挙の時だって、能動的に調べた方が絶対いいでしょ。あのポスターだけ見て判断しちゃダメでしょ。
その問題はまた別の機会に話そうか。選挙、なんで選んでるか問題っていうのはあると思うんですけど、うんうん、まあそういうのもあったりして、なんかまあ歩いてるっていろいろ思うんですけど、うん、まあ今日、ちょっと謎だけ残して終わりたいんですけど、世界人類が平和でありますようにって板見たことない？
はいはい、ありますあります。
結構いろいろ板あるんだよね。なんかその、なんか棒みたいなのをぐさっと刺してあるパターンもあれば、こうなんか、板みたいなペタって貼ったりだとか。うん、あの板は、なんで、でもきっと誰かが、まあ、宗教的なことなのか、もしくはその、ご商売なのか、うん、もしくは、なんかこう、宇宙人がモノリス的にこう差し込んでるのかわかんないんですけど、あとはほら、うん、ちょっとラッパーみたいな人たちがさ、なんか落書きとかしてるじゃないですか。渋谷とか行くと特に。
グラフィックアートのこと言ってます？
そうそう。何？なんか、方向指示の矢印の後ろとかに、こう、なんかこう、歯剥き出しの男の顔みたいなの書いたりとかさ。
ああいうね、うん。はい。ありますあります。
そうそう。そういうことの一環なのかとかさ。わかんないんだけど。
あれそれにしては個性がなさすぎませんか？
いや、だからそこなのよ。そこの、だ心の隙間に、スッと入り込んでくるパターンの。だって誰も突っ込めないじゃん。それは世界人類が平和であった方がいいわけだからさ。
そうですね。確かにね。
そう。っていうのはなんでかなっていうのを検索せずに終わりたいっていうことで。
うん。
いいでしょうか。そうそう、まあまあ。いいと思います。いろんなものが見つかるので、皆さんもね、気になるものを見つけながらね、歩いていってはいかがかなと。に思っております。
気になりますね。気になった方はぜひ、はい、お問い合いフォームをね、送ってください。
はい。ということで、友達職場夫婦のちょっとした雑談から、ツイッターのネタなど、直接役には立たないけれど、あなたの記憶の扉を押すような、そんなことができたら嬉しいな、ということで、種ラジは、世の中のいろんな種を探すポッドキャストです。お相手は、カルチャー中毒者、オレンジさんと、
どうもどうも、
マイペースなお天気散歩人のポンの二人でやってます。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、週の始まりですね、おしゃべりの練習場種枕でございます。ねえねえこの前さみたいなね、そういう話題の入り口に使っていただきたいなと思います。さあでは行きましょう。まずは、枕なニュースキーワードランキング、先週のニュースを思い出しながら話の入り口にしていただければということで、矢野経済研究所と株式会社ウェブ経済研究所のコラボレーションで作成された2月21日から2月25日分の、ニュースからキーワードを拾っているものです。ざっといきますね、うん、竹島式典、タイガーウッズ事故、猫の日、猫バンバン、ウイグル女性、性被害証言、夫婦別姓、丸川担当、山田広報官、陳謝、看護師、日雇い派遣、東京感染確認、領海侵入、米中、リコール署名、偽造証言、などいろいろとございました。まあ、大きめなね、ニュースから拾われてると思いますが、うん、オネジさん何か気になるものありますか？
まあ、全部ね大体気になるというか把握ニュースとしての把握はしてますけど、うん、やっぱり猫バンバンですかね。
猫バンバン
大事。猫バンバン
ちょっと一応あの解説いただいてもいいですか。
あの猫ちゃんがこう、うん、寒い時期になってくると車のなんかボンネットとかいろんなところに入り込んじゃうんですってね。ちょっとでもあのダウンを取ろうと思って、
あったかいところね。
で運転しようとするときにちょっとなんか事故的なものが起きてしまうことがあるんですって。
ほうほう。
それを防ぐためにまず車に乗る前にバンバンって猫バンバンってやるっていう風習がなんかできたらしい。寒い時期
風習、はい、うん、できたらしくって、まあ、これはあの、はい、猫の日だからそういう話が出てきたってことなのかな。
まあ改めて啓発としてね事故は起きないようにっていうことでこのタイミングでっていうことだと思うんですけど、
なんか猫バンバン的なことしてます？
車乗らないんでね。
いやだから車乗らなくてもその、うん、あらかじめ何か危険があっちゃいけないからってやることみたいなさ。
うちは猫がいるのでそれのために、はい、あの何らかこう高いところにあるものを落とすんですよ、何かを主張するために。
猫が
それを防ぐために、そうそうそうそう、あの自分に注目を集めるために落とすんで、そうするためになんかガラスのものとかを置いたりはしないようにとかっていうことはしますね。結構だからいろいろとこう配慮しながらやってる気がしますね、猫に対して。
高いところにあるものはもうとにかく落としちゃうんだ。
あれうちだけなのかな、わかんないですけど、あの落として注目を集めて自分自身の要望を聞かせようとするんですよね。
は
か、もしくは自分にただ注目を集めたいか。
へ、
結構そういう気まぐれさは。あれポンさんって猫飼ったことないんでしたっけ。
そうだね、なんかあの自分以外の生命体を近づけて、
クモがね、クモいますもんね。
そうね、
一緒に住んで
ます、ね、ごめん、あの、うん、前言撤回。俺クモを、まあ、飼ってるとか一緒に同棲してるって言った方がいいかな、
うん、同棲してますもんね。クモバンバンはしないですか。クモバンバンは、
あ、クモバンバンしてるよ、
してます
よね。クモバンバンで、クモバンバンしないをしてる。あの、クモが、いや、クモはさ、やっぱデリケートだからさ。
確かに、ね、確かに。そうだそうだ。
簡単に潰れちゃうから。クモバンバンしないで、あの、
しない。
ティッシュに柔らかく包んで、ふわってやるのとかはよくしてますけど。
危ないですもんね。
そうですね。危険。どういうことなんですかね。
クモの日はないのかな。はい。
あると思いますけどね。調べておきましょう。うん、では一応コロナの関係見ておきましょうか。一応あれですね、なんか緊急事態宣言が部分的に、解除になったとか、なんか、うん、一応28位からかな、なんかそういうふうな話もありますけど、なんか、あれだよね、よくわかんない。曖昧だよね。きちっと記者会見とかしてくれるとわかりやすいなというふうに思いますけどね。
逃げちゃいますからね。会見逃げちゃう人ですからね。困っちゃう、
ね。そうですね。まあ、同じこと繰り返すようだから私は来ませんけどね。チャットで見る日本の接種状況という日経の記事がありまして、コロナワクチンが今どれぐらい接種されているかという情報が出ていますが、なんか2月26日段階では、まあ当然でしょうけど、まあ、あの、あれだね、今コロナワクチンって2回打つことが一応、まあ、大体のワクチンにはなってるんで、
ね、まあ一回打って反応見てってことですよね。
そうそうそう。なんでまだ2回打った人はいないということですが、日本だと一応28,530回は、うん、まあ、いや、行われたということみたいですね。まあ、ちょっと、なんかなかなか難しいですけどね。難しいですけど、こう、まあ正直に言ってくれるといいのかなと思いつつ、あまり正直に言うとみんな怒ったりするんだろうね。ほら、やっぱりダメだった。みたいなね。
なんか7月ぐらいになるんでしょ？一通り一般まで打つのに。
そうね。
オリンピックやんっていう。
高齢者の人たちが6月ぐらいでみたいな話もありますけどね。まあまあでもこれがないからっつって、あの、かかるってわけではないですから、まあ、これと並行してね、あの、我々は、まあ、安全対策、感染対策していくっていうんですかね。あとなんか、この橋の関連で、あの、ワクチンパスポートっていう概念があります。ご存知ですか？
知らないです。
ヨーロッパの方だと、ワクチンを打ったかどうか、その接種したかっていうふうな記録をもとに、国境を移動していいだとか、そういうふうなことが、なんかこう、権利として取得できる。
ミスター都市伝説、関が言ってましたよ、だいぶ前にそんなこと。
いや、これは都市伝説ではなくて、すでにそういうのがあって、 して、今後こういうふうなものを、まあそういう使い方をグローバルにしていくかどうかっていうのは、まあちょっと議論にはあるらしいけど、まあなんていうかね、それが、こう、何、打てる人、打てない人とかっていうのもあったりもしますし、
なんか新たな差別につながるんじゃないかっていう話
ですよ。まあ差別というか、でもまあ、国外旅行するときにはやっぱ必要だみたいなこともあるかもしれない。まあだから。
その時は宇宙旅行の話でしたけどね、席の場合は。
ああ、そうなのね。
スケール違うから席がない。
はいはい。なるほどね。はいはい、なんかイスラエルでは、なんかあるんですって、そういうグリーンバッジとか、アイスランドとかでもあるみたいですね。
まあ、うん、イスラエルって言われちゃうとね、やっぱ差別的な何か感じちゃいますからね。うん、
まあちょっと大雑把すぎると思いますけど、いや、他にもなんか、
としてね、
まあまあまあちょっとね、そのいろいろ、まあ細かく言えばあるのかもしれませんが、まあそういうのもあったりします。あと心配なのは島耕作が陽性だったっていうこととかね、ありますけど。
まあどっちに転んだとしてもあんま心配にはならない気はしますけどね。
はい。あと
前ちょっと、まあ、広金さん次第だし、
まあいいです。そうですね。いや、まあでもね、漫画の中でそういうことを描いたっていうのは、うん、なんか、おじさん界隈では結構盛り上がってるみたいですけどね。
うん、大事だと思
いますね。はい。でですね、あとスウェーデンの状況というのが、時々ちょっと話で我々出てたと思うんですけど、なんかね、フォーブズの、海外から見えてきた日本がコロナから学ぶべきことという記事の中で、ちょっとスウェーデンの状況が紹介されてましたけど、うん、まあ、やっぱりね、感染者数とか死亡者数で言うと、日本よりも圧倒的に多いっていうのは、うん、その、記事、インタビューの中では出てきているんですけど。
北欧と比べたらどうなんですか？他の国、デンマークとか。
いや、多いと思いますよ。死亡者数の割合は多いと思うんです、うん。特に高齢者がなんか、亡くなっている状況なんかも大きいらしいんですけど、ただその、この、お三方ね、TBS テレビの方とスウェーデン在住の、学者さんの方、加藤さんって方ですけど、この方の話によれば、加藤さんの見解ですけど、まあ、やっぱり国のことを信頼しているというふうなことがあって、うんうんうん、やっぱその、記者会見もちゃんとするし、質問はもう丁寧に答えているみたいなところがあって、まあ、この辺ちょっとね、実感が当事者じゃないから湧きづらいところもあるけど、まあ少なくとも日本みたいな様子ではなさそうな感じがあって、まあね、だから国の対応としては、まあそういう情報公開的にはちゃんと対応しているだろうということだけど、日本の場合はさ、死者数がすごい少なくても国のことを全然信用を置けないみたいなムードだけはあるじゃない？でその辺、まあね、同じ風に考える必要はないんだけど、まあスウェーデンはそんな状況だというのがちょっと。
結局でも対策的には、なんか、他の国に習ってみたいな感じになっちゃってるんですね、もうスウェーデンってね。ロックダウンはしないけど。
そうね、まあ、そう、ロックダウンみたいなことはしないけど、例えば、もともと、ソーシャルディスタンシング、距離を取るってことを中心に対策してたのを、最近マスクを義務化したのかな。だからもともとマスクはそんなに、当時のニュース映像とか見ると全然みんなマスクしてないの分かると思いますけど、それがまあマスクした方がいいよっていうふうな方向に変わったとかいうのはあるみたいですよね。なんかね、国
交も。なんか言ってしまえば、はい、今日本より厳しくなってるんでしょ、多分スウェーデンって。
どうだろうね。ちょっと同じ物差しでは測りにくいところだと思います。まあでも今の日本と比べたら、まあ厳しい面もあるのかもしれないよね。
状態は悪いし、そうっすよね。結果としてね。なんか、結局、失敗やったんじゃないのってやっぱ思っちゃうかな。
いや、これはでも、もちろん、個別には失敗とか言えると思うけど、だって日本だってさ、こう、まあ、ごめん、こんな話できない話なんだけど、緊急事態宣言をやったから、減ったのかどうかって、これもさ、検証結構難しいじゃん。まあ、人が出ない方が一般論としてはいいけど、ね、でも、感染のトレンドとして、やっぱ、春に向けてはだんだん減っていくっていうふうなこともあったかもしれなくて。だから、やんない方がいいって話ではないけれど、それが根本的な原因かっていうのは、それはやっぱなかなか、僕らがね、完全にコントロールできるものではないのかな。でも
他の北欧諸国に比べて増えちゃったのは、やんなかったことが原因なんじゃないですか、やっぱり。
まあ、俺は、 その、いや、その増えたことについては、それはそうかもしれないけど、でも他の要因、うん、もなんかね、経済的には、一概にスウェーデンがいいっていう話ではないらしいから、まあそれはそれでまた難しいけど、うん、なんか抑圧的な状況を作らなかったことのメリットもあったとは思うよ。俺はわかんないけど。
うんうん、
あとね、その国が信頼できるっていうふうな気持ちになれたこと、それが何か良かった面もあれば、いや、じゃあ私がしっかりしなきゃって思って、うめんとかもあったような気もするけど、まあでもそこまで言い出すとキリはないかもしれませんけどね。あ、でも
医療逼迫とか起こってないんだ。なるほどね。いろいろまあその差は、
まあこれも難しい、うん、なんかね、そもそも医療にアクセスする権利っていうのが、うん、厳しくなってる、厳しいっていう状況もあるらしいよ、う
ん、結構税金も高いんですよね。確かにそれではね、大きな、
もちろんもちろん、だからまあ北欧の
税金高いけど医療を受けられない可能性があるのか。
まあ、医療を受けられないっていうか、その医療を受けるにあたっての選別が正しくあるっていうか、うん、日本だったら行けば病院は対応してくれるじゃん。
うんうんうん。
だけど、スウェーデンとかだとなんか電話でなんか今こうなんですって言うと、じゃあ薬だけねとか、そういうふうなことを振り分けられたりとかする。
まあ、最近でもね、日本では高齢者の方がね、結構定期的に来てしまうから、そこら辺はっていうのがありますもんね。うん、
だトータルで見ないと、これがいいか悪いかっていうのはなかなか結論出しづらいかなと思いますけどね。
いや、でもありがたいです。こういう過去に扱ったニュースで、全然終えてなかったんです、スウェーデンの話は。
うん。ちょっとこれね、なんかどう確認したらいいか、またちょっと別で聞きたいですよね、そのスウェーデンに限らずですけどね。
うん、うん。
うん、はい、ありがとう。
台湾とかね、韓国とかもね。
そうだよね。うん。では、バックランドテイクス、ザザッと行きましょうか。私が気になった、話したいソースですね。並べていきましょう。一、うん、つ目、新宿もパートナー制度を区民の会が28日オンライン説明会、成立へ広く関心をということで上がっていました。うん、東京新聞の記事ですね。いいですね。まあこれなんかね、国というよりかはやっぱ自治体の方から動き出すとかね、いう話があって、世田谷だとか渋谷区だとかいろいろありますけれど、うん、まあ動き出す。まあでも、現実はね、やっぱり自治体とかね、小さな行政区のところで起こると思うので、ちょっと僕もこれ詳しく調べたいなというふうに思います。
新宿は象徴ですからね、ある種ね。
まあそうね、そういう言い方もできますかね。次。ポケットモンスター赤緑発売から25周年シリーズの歩みを、約5分にギュッと詰め込んだ記念映像が公開されましたということで、ポケットモンスターの、新作の発表の中でそういう動画がね公開されたりしました。ポケットモンスターになんかこう思い入れがある人はこの映像はすごい面白いと思うんですけど、オレンジさんはどうなんですか？
ここは新作にばっかり目が行きました。あ、ダイヤモンドパールのね、一応。まあ、あれ、俺をやってないから、ダイヤモンドパールのことはあんま知らないんだけど、それと合わせて公開された新作のゲームの方にすごく興味がいきましたね。
はい、ああ、そうね、そうね。ポケットモンスターの、なんかその、なんか日本っぽい世界観の中で、もうオープンワールドみたいな雰囲気で、冒険ができるというゲームですよね。
普通に歩いてるとそこら辺にポケモンがいて、そこにモンスターボールを投げつけるっていう、うん、っていう。狩りみたいなやつが、でも昔共存してたみたいな、一緒に生きてなんか結婚みたいなこともしてたみたいなものがあるんかなっていう、すごいなっていう。
まあまあね、ポケモンは本当にこう青春そのものだって人もいるでしょうからね、そういう風な意味でも
新作。25年か、そうか、
ね、すごいですよね。なんかまた春には、妖怪ウォッチのアニメがスタートするみたいですけどね、ちなみにね。
はい、悲しいわ、なんか、そう言われると。
はい、ちなみに、先週はいろいろとありましてですね、任天堂ダイレクトっていう番組もあって、スプラトゥーン3とか、ね、そういうふうな発表もあったりしましたね。うん、まあ、ちなみにゲームちょっとだけ情報を入れときましょうか。なんか、一応ランキングみたいなのあるじゃないですか、売り上げの、はい。でね、やっぱね、うん、スイッチがとにかく強いっすよ、本当に。
強すぎますね、
うん。1位がスーパーマリオ 3D ワールドっていう、まあなんか 3D 空間をマリオが、うん、冒険するんだけど、割とこう 2D 感覚で楽しめる、まあ手軽な 3D マリオみたいな感じですね。プラス、うんうん、フューリーワールドっていう、まあちょっと、もともと 3D ワールドはこれWii U で出てた古い作品なので、まあ、ちょっとおまけがついてくるっていうことですね。うん、それから桃太郎電鉄、昭和、平成、令和も定番というね、これなんかめちゃくちゃ売れてるみたいで、うん、
最近ゲーム番組でこればっかりやってますね。
ね、そうだよね。みんな好きなんだよね。で、リングフィットアドベンチャー、集まれ動物の森、マリオカート8、スマッシュブラザーズ、スプラトゥーン、マインクラフト、ポケットモンスター、ソードシールド、リトルナイトメアと続きますということで。
リトルナイトメアだけインディーゲームかな？
これはね、
インディーでもないのか、これ。
バンダイナムコが出してるゲームですね。
あ、バンダイなんだ。
うん。まあね、マインクラフトが定番がきっちりとラインナップに入ってる感じではありますが。まあまあ、そんな感じですね。はい。では次です。経団連初の女性副会長に DNA の難波智子さんを起用したという情報ですね。楽しみだね。まあ、やり手ですからね、どうなるのか。まあまあまあね、これはだから、形上のこととしてはまず大事なことだけど、結果というかね、そういうのはまた、その先の話です
ね。五輪のね、組織委員会も4割になるっていう話ですから、まずは。そう。これも経団連としてもそういうものの一歩になってくるんでしょうね。ね、バランスとして。
まずは形として、で、それから中身も、追いかけていくということですよね。それからね、なんかこのコロナ禍でお酒を飲む人が増えた、まあ、みたいな話だとか出てきてますけど。
増えた。
うん。いやいや、そんな中ですね、習慣的にアルコールを飲んでいる人は、男性 53.3%、女性 9.1% ということで、約半分は飲まないという、っていうなんかいろいろ記事が出てまして、コロナ禍、下戸のミックスに勢い、酒離れが開く新市場とか、いいですね、下戸のミックス。大人の半分はお酒を飲まないという、飲食店にとっての不都合な真実なんていう記事も出てまして、酒を飲まない、うん、まあ、だから両方あるんだよね、多分その、みんなで飲めない人は、おうちで、ハウスドランカーになるっていう風なパターンもあったりもするし、まあ、飲まない人は飲む機会が減っちゃうから、で、あとこの、なんか記事の中では、飲食店に行くとさ、やっぱこうお酒が、飲食店の売り上げの大きいところだっていう話もあるじゃない。
まあ、昔からよく言いますよね。
そうそう、うん。なんだけど、飲まない人をどう対応するのか、ね、ウーロン茶ばっかり飲ませるのかよ、みたいな話で、で、そこ分厚くしたらどうなのかな、みたいな話があるんですけど、まあ、ビジネスモデルの問題ではあるんだけど、うん、どうしたもんなんだろうね、うん、その飲食店で、もう鼻から5000円払って食べるみたいなことにしたらいいのかな、どうしたらいいと思います？
なんか僕は前々からそのお酒をの飲んで利益取るって、そんな酒に狂わせてね、うん、酔っ払ってる状態で金銭感覚失わせるビジネスってどうなのよって思っちゃう方だから、うん、なんかもっとその料理で高単価なものっていうものを出していけばいいんじゃないかなと思いますけどね。4000とか5000円とかでそれ相応のものを料理として出してくれば、水でもお茶でも何でもいい、うん、そもそもね、ソフトドリンクの人とかもなんか関係なく飲み放題いくらみたいなシステム自体があんまり飲まない人間としては思ってるところではあるので、なんかもっと食べるものの利益率を上げていればいいんじゃないかなと思っちゃいますけどね。
まあこれね、正しいお金の取り方っていうのってありそうで、なんか俺なかなか難しいと思うんだよね。その今お酒に寄ってるからなんかわかりやすいけど、うんうん、例えばその、うん、まずさ、お通しみたいな概念があったりするじゃん。席代とかさ、予約代だとか、うん、で、あとまあ俺はよくわかんないけど、そのお姉ちゃんがいるとお姉ちゃん代みたいなのもいるだろうかもしれないしさ。
あ、そういうのあるんだ。
いや、まあ、きっとあるでしょうよ。だから、そういう意味では、なんかこう、何を取るかっていうのを、正直にやった方がいいのか、どうなのかは、なかなか難しいとは思うんだよね。
まあ、納得できてるんだったらいいんだと思うんですよ。互いに、それに対してこういうお金が出てるって納得できたらいいんだけど、なんか酒に酔ってて、ついつい、おー、つって、いくらいくらつって、1万円です、おー、払おう、やろう、みたいな感じの、やるやつは嫌だなっていう。
まあ、まあね、多分今それが一番納得できるんだと思うんだよね。酔っ払わせてくれたから、じゃあ払うよっていうのが、一番納得度が高いんじゃないかと、思いますけど。
うん、まあまあ、まあ、払いたいんだったら払えばいいけどね。
そうね。まあちょっと、まあ今後いろいろ変わっていくかもしれません。
金持ちからいっぱい取るシステムとかね。まあいいや。はい。
まあでも、部長とか課長は払ってると思いますけどね。昔だったら。うん、今は払ってでも行きませんっていうね。ああ僕行かないんだよ。
いや、同じスルメ1枚でも1000円かけるとか、金持ちに対してはね。
なるほどね。うう、はい、あ、まあでも確かに西麻布のスルメは高そうな気もしますけどね。コロナで深まる孤独感、政府が孤独・孤立担 等、あ、孤立対策担当室を、新設ということで、25日の緊急フォーラムも行われまして、うん、ここには、中川翔子さんなんかも出たりとかしてますよね。うん、NPO あなたの居場所っていうのも紹介されています。で、この元祖と言われるイギリスの、孤独担当省に、インタビューなんかもありました。これ TBS の記事ですけども、慢性的な孤独は健康面、精神面で1日にタバコ15本を吸うのと同様の害があるというふうなことが書かれてます。なんか、孤独っていう言葉を、こう、何こう、文化的な言葉で考えると、なんか、そんなことにお前はは言うなっていう気持ちにもなりますけど、でもやっぱ具体的にはこれ課題なんでしょうね。
そういうこと僕は10年前からこういうことをやって、10年じゃないか、8年ぐらい前か。こういうことをずっとやり続けてるので、ようやく、公としてそれをやってくれるかって感じはありますけどね。
そう。まあまあ、これはその、だから心理的なことっていうか、なんて言えばいいんだろうね。なんか、別にほら、一人でいたい人は一人でもいていいわけじゃん。そういう意味で言えば。うん、これが、もうちょっと社会との接続点が、ね、失われちゃうみたいな、どういうふうな言い方すればいいんだろうね。難しい、ね。
僕はなんか両方考えて、ロールモデルを作るっていうパターン、一人でもこう、孤高としてかっこいいんだっていう、それを僕、お一人様って呼んでましたけど、そういうパターンと、うん、シンプルにそうじゃない、うん、そういうことを目指さない人たちのためになんかコミュニケーション取れるような場を設けるって両方のね方向性から進めてましたけどね。
なるほどね。
まあ日本それを公がやってくれるんだったらもう、うん、安心ですよ。それは
私はもうお役御免だということ、
託します。僕は好きにやります。
なるほど。はいはい、わかりました。さあちょっと時間も来てしまいましたね。パート行きましょう。中国では、14年ぶりに、放送アニメ、日本のアニメが放送されました。これ何かご存知ですか？
知りません。
これはあのあれ、働く細胞だそうですよ。
へ
ー。はい。
コロナからね。ね、うん。ちょうどいいんだろうね。
そうですね。はい。そしてメルカリでは社内研修資料、無意識バイアスコワークショップの資料が出たりだとか、鬼滅の刃の遊郭編での炎上報道についてちょっと考えている記事だと。いろいろありました。あとミャンマー軍ですね、抗議デモを抑え込み強化で、470人拘束されちゃったりだとか、いろいろあります。もうなんかね、100万人デモに参加してるとかっていうような話もありますよね。そして、インドネシアではなんか首都でですね、洪水があったそうですね。ちょっとニュース記事など見ていただければと思います。 AFP 通信の記事がありました。さあでは最後に、予定いきましょう。真っ暗な予定です。2月28日、湾岸戦争、終結30周年だそうです。はい。そして3月1日です。3月ですね。ヤフーが Z ホールディングスと LINE の系統を、それから国際原子力記念、原子力機関の理事会が行われます。それから、まあ、それにまつわることでしょうか。ビキニデーということですね。太平洋のビキニ環礁でアメリカが水爆実験を行った。そして第五福竜丸が被爆をしたという。1954年のことです。それから韓国の3月1日、31節というんですかね、韓国のお休みなのかな、この日はね、31独立運動の起こった日ですね、うん、あとあの防災用品点検の日っていうのがなんか3月6月9月12月と年4回あの提唱している人がいて、まあこれ関東大震災が起こった9月1日以降からの順繰りなんですけど、まあね、あの、コロナ禍であっても震災が起こる可能性ありますんで、僕らも準備しておきたいなというふうに思います。3月2日は中国残留孤児の日というふうに決まっているそうです。中国残留孤児、皆さんご存知ですかね？オレンジさんってさ、テレビで中国残留孤児の報道が流れたのって知ってます？
いや
ー、NHK とかで。
報道ってリアルタイムにってこと？
ずーっと名前を読み上げるんですよ。なんとかさん、その中国名とか、なんかちょっと簡単なヒントみたいなことが含めて、ずっと名前を本当に何十人何百人って読み上げるみたいな報道が、僕がまだ子供だった頃はありましたけどね。ご存知ないですか？
わかんないですね、
う
ん。
そうか。だからあれを見るたびに、聞くたびに、戦争めっちゃ終わってないんだなっていうことをなんかすごい感じたりはしましたよね。その時のきっと動画とかも YouTube とかあんのかな、まあなんていうのもありましたね。はい。あと、遠山の金さんの日も3月2日だそうですよ。 遠山。あ、
実在してるんでしたっけ？そうか。
一応ね、遠山左衛門尉景元って人がいるみたいです。
うん。
はい。
うん、
で、あの、全然ね、あの、袖をね、まくらないんだ、人だったんだって。
なんかガチガチに入れてた可能性があるんだ。
という、そうそう、まあまあね、本当かどうかはわかんないんですけど、まあそんな噂もあったりするみたいですよ。うん、3月3日は、
桜吹雪じゃない可能性がね、はい。
ああ、桜じゃなかったかもしれないですよね。
うん。
はい。
竜とかね。はい。
はい、はい。3月3日です。世界野生の、野生生物の日だそうですね。はい。それから桃の節句ですね。はい。3月4日、マイナンバーカード保険、健康保険証利用の施行運用開始日だそうです。保険証としても利用ができるようになるとかっていう話ですね。うんうん、それから、あと、縁が決まった日だそうですよ。
ほら。
もともと、量、1両、2両とかね、2部とか言ってたやつが、円に変わった日、はいはい、それを記念した日だそうですね。ちょっと面白そうですね。それから全人代などもスタートするそうです。あと、ミスコンの日とも言われますね。これちょっと気になりますね。うん、3月3日は、障害者スポーツ日本、パラ、水泳選手権が行われます。3月7日、日曜日、サウナ健康の日、あと、消防記念日。もともと警察と一緒だった消防隊が、別組織になったみたいな日だそうですね。はい。ということで、来週の予定でした。遅くなりました。では、最後に枕いきま、今週使いたい枕いきましょう。オレンジさん、お願いします。
今週は、孤独担当賞にしましょうか。
ん？何？
孤独孤立対策担当室です。
あ、はいはいはい。そうですね。うん、これなんか、まあ、定義も難しいところではありますけどね。孤独について考えるというのはいいことかもしれません。うん、はい。ありがとうございました。ちょっと長くなりましたが、種枕は以上でございます。皆さんも何か使ってみてはいかがでしょうか。ということで、お相手は、まあ、散歩も別に一人でもできるもんね。ふん。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ。また。